私たちの天の父なる神様、私たちは確かにこの大きな大きな震災によっていろんなものを失ったかもしれません。またいろんな悲しみや苦しみも今味わっている最中かもしれません。しかし神様、私たちは多くのものも得ました。私たちのためにハワイの教会ではこのようなカードを手書きで心を込めて書いてくださり、また世界中の方々が私たちのために祈り、手を差し伸べ、幼稚園の子供からお年を召した方々まで、多くの方々の祈りと真心の中で私たちは今日も生かされております。神様、どうぞ私たちがあなたから与えられているこの日々の歩みを大切に、神様と共にこれからも前を向いて神様を見上げて歩み続けるものでありますように、どうぞお導きください。ここでの避難生活もしばらく月日が経ちましたけれども、なお神様が私たち一人一人と共にいてくださって、その歩みを守り祝福してください。佐藤先生は今沖縄でご奉仕に当たられておりますし、今週も来週もたくさんのご奉仕が入っておりますが、健康を支え、ご奉仕が守られますように。また今週中行われる錦秋湖でのキャンプで参加する方々が心身ともに癒されますように、また今週行われる各地での集会に神様の慰めが満ち溢れますように。神様、日本各地にいる教会員一人一人が今日も守られ、原子力発電所で働いておられる作業員の方々を一人お一人が今日もこれからも支えられますように、どうぞよろしくお願いいたします。神様、また術後の回復を続けて祈っている正樹兄弟をお守りください。また綾子姉妹は今週入院され、来月手術を受けられます。神様、どうぞあなたが最初から最後まで、入院期間の間もまたその前後の期間も神様が共にいてくださり、痛みを取り除き、手術を守り、お癒しくださいますようにお願いいたします。その他入院中の方々、避難生活の中で疲れを覚えている方々、病の中にいる方々、神様、お一人お一人をお守りください。今日こうして多くの方々と共に礼拝を捧げられることをありがとうございます。これから御言葉を見てまいりますけれども、どうぞこのひとときを祝福してください。ある人は初めて聖書の御言葉を読むかもしれませんが、神様がお語りくださいますようにもお願いいたします。これからの一切をお委ねして、また期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今お祈りの中でも言いましたけれども、本当に私たちは何者だろうかってよく思うんですね。本当に私たちは何者だからといって、こんなにも多くの方々に覚えていただいているのかなと。本当に世界中の方々が私たちのために祈ってくださっていますし、世界中から本当に尊い義援金も私たちのためにと寄せていただいておりますし、またハワイからはこのような手書きのカードが届きますし、いろんな寄せ書きがここのチャペルにもいろんなところに貼ってますけれども、たくさん寄せられますし、幼稚園の子どもたちからお年を召した方々まで一緒に私たちを覚えてくださり、祈ってくださり、支えてくださっている。いや、私たちは本当に何者なのかなって思わずにはいられませんけれども、これも神様が私たちに与えてくださった出会いであり、神様が私たちを慰め、私たちを励まし、私たちに力を与えるために多くの方々を通して私たちに愛を伝えてくださってるんだなということを、私は日々感じながら神様に感謝を捧げているところなんです。 さあ、今日はこうしてたくさんの方々、初めて礼拝に集われた方もおられると思います。でも初めて会った方々ともこうして一緒に礼拝を捧げられること、一緒に聖書の御言葉を読むことができるのは本当に感謝なことだなと思います。今日は聖書の中から民数記というところを開きました。タイトルは一人で追うことがないようにというタイトルをつけました。今までこんな長いタイトルはつけたことがなかったと思いますけれども、一人で追うことがないようにというタイトルのもとに、御言葉を見てまいりたいと思います。このタイトルはですね、先ほどお読みしました聖書の御言葉からそのまま取ったんです。さっき読んだのは民数記の11章14節から17節ですけれども、17節の最後のところにですね、あなたはただ一人で追うことがないようになろうという素敵な言葉がありますので、それをそのままタイトルに取らせていただいたのでした。さあ、今日はこの箇所からご一緒に2つのことをご確認していきたいと思うんですね。私たちが一人で追うことがないように、まず第一に、神様は私たちの叫びを聞いてくださるお方であるということを確認したいんです。私たちが一人で追うことがないように、神様は私たちの叫びを聞いてくださるお方なんですね。そしてまた神様は私たちが一人で追うことがないように、その重荷を共に一緒に背負ってくださるお方であるということ、今朝は改めてそんな二つのことをこの箇所からご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。それでは早速、まずは最初の14節、先ほど読みました小さな14という数字の節を読める方でご一緒に読みたいと思います。14節を読める方でご一緒にお読みしましょう。3、はい。私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。突然初めて読んだ聖書の言葉がこの言葉だったら、もしかしたら驚かれるかもしれませんね。突然ここから読み始めて驚かれるかもしれませんが、本当はですね、時間があればもっと長く前後の聖書の箇所を取ってじっくり読むことができたらもっといいと思います。この14節の言葉を発している私、彼は、私には今のこの状況は重すぎますと感じる、そんな現状の真っ只中にこの時置かれているようですね。さらには私だけではこの民全体を追うことなんてできませんと言わざるを得ないような、大きな大きなプレッシャーの真っ只中にこの時どうやら置かれているようですね。じゃあこの私、この私とは誰のことでしょうか。この切実な、もううめくような、もうこんなの重すぎる、この言葉を発しているのは誰なのでしょうか。この言葉はですね、きっと皆さんもよくご存知だと思います。この言葉は映画にもなっているような有名な出来事である出エジプトという出来事が背景にあります。昔イスラエルの人々がエジプトの国で奴隷のように扱われて、苦役を強いられて、大変な状況の中に置かれていたことがありました。苦しみと悲しみの真っ只中にいる時に、神様が一人のリーダーを立てて彼らすべてを脱出させた、そんな出来事、皆さんも聞いたことあるのではないでしょうか。徒歩の男性だけで60万人とこの後の箇所に書かれていますから、徒歩の男性だけで60万人という膨大な数の人々を、イスラエルの民を、このリーダーは一人導いて旅を続けていた、そんな出来事が今日の箇所なんですね。その出エジプトのリーダー、その彼の名前は皆さんよくご存知ではないでしょうか。そうなんです、この私とはそのリーダーであるモーセのことなんですね。この14節の言葉は 偉大な人物ですよ。偉大な信仰者であり、偉大なリーダーであるモーセが発した言葉なんです。モーセが、私には重すぎる、この民全体を覆うことなんてできない。いや、一体モーセにこの時何があったのでしょうか。モーセに導かれて、イスラエルの人々はエジプトをみんな脱出することができました。そしてこの時アラノをみんなで旅しているところでした。彼らのアラノでの旅、最初はあの苦しかった、あの悲しかった、あの辛かったエジプトからみんな脱出することができた、その感謝と喜びに人々は最初みんな包まれていました。彼らは彼らを苦しみから救い出してくださった神様にいつも感謝を捧げて、神様ありがとうございますと喜びの賛美を捧げながらこの旅を始めたのではないでしょうか。しかしそんな旅も月日が経つと、恵みを恵みとして数えることを忘れてしまうのが、いつの時代も人間の姿なのかもしれませんね。決して当たり前じゃないのに、その恵みを当たり前のことのように受け止めて、足りないものばっかり数え始めてしまう。まあ私たちも気をつけていないと、残念ながら私たち人間の陥りやすいサイクルが、そんなサイクルなのかもしれませんね。神様の大きな奇跡を体験しながら、海が真っ二つに分かれるような、そんな神様の奇跡を体験しながら、ここまで旅を続けてきたイスラエルの人々も、最初は恵みを数えてありがとうございます、神様に賛美しながら歩んでたんですけれども、その恵みに次第に慣れ始めて、その恵みが当たり前のように受け止めて、足りないものを数え出して、彼らは日に日にブツブツ文句を言い始めてしまったわけですね。例えばこの同じ11章の前半部分を見てみると、彼らはどんなことを言っていますか。例えば1節、小さな数字の1節の最初のところを読むとこんな風に書いてますね。民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。彼らの口からはもはやありがとうございますとか、神様本当にあなたは素晴らしいとか、そんな言葉じゃなかった。あれが足りない、これが足りない、不平ばっかり出ていたと。さらには4節の後半から見てみるとどうですか。4節の後半から見てみると、イスラエル人もまた大声で泣いて言った。ああ肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す、キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった、何もなくてこのマナを見るだけだと。そんな人々のひどく不平を鳴らしてつぶやく姿、さらには大の大人もいたんじゃないですか。みんなで大声で泣きながら、ああだこうだって文句を言う姿を見て、またその声を聞いて、リーダーであるモーセはどのように感じたことでしょうか。先ほど読みましたね、14節、もう受け止められない、こんな民全体を私に追うことなんてできない、私にはこんな重責、こんなの重すぎるって。そのモーセの思いは続く15節のように言うほどの思いでした。それでは次の15節も読める方はご一緒に読んでみましょう。この箇所にもモーセがどんなに苦しかったかが書かれていますね。15節もご一緒に読みましょう。はい。私にこんな仕打ちをなさるのなら、お願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。いかがでしょう。とっても追い切れない役割を一人で背負って、モーセは神様に叫んでいます。お願いです。これ以上私を苦しみに合わせないでください。こんなに苦しいなら、いっそのことどうか私を殺してください。このように神様に叫ぶモーセ。彼はこの時、まさにもう極限まで追い詰められてしまっていたのではないでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。モーセと言ったら誰でも知っている。もうスーパーヒーローです。誰もが認める偉大なリーダーです。しかし、そんなモーセが、こんな弱音吐いて、お願いです、もうやめてって、 いっそのこと私を殺してくれ。こんなモーゼの姿を見て、皆さんはどんな風に感じますか？大の大人であるモーセさん、なんてあなたは情けないと感じるでしょうか？それとも、なんとなくこの時のモーセの気持ちもわかる気がすると、きっと今の私たちならそのように感じるのではないでしょうか。確かに私たちが生きていく上でも、とても無理と、とても乗り越えられない、そんな風に思える壁に私たちは何度もぶつかることがあるのではないでしょうか。もうこれ以上苦しみに合わせないでと、そんな問題を抱えてしまうこともやはり私たちの旅路にはあるのではないでしょうか。これ以上苦しみに合わせないでと、重すぎてとても追い切れないと思えるような重荷を時に私たちも負わされるようなこともあるのではないでしょうか。この約7ヶ月を振り返ると、確かに私もこの時のモーセのように神様に何回も叫んだなって思います。もうこんな苦しみ私に合わせないでくださいと、こんな苦しみ私には重すぎますと、私も何度叫んだことでしょうか。またこの約7ヶ月を振り返ると、私は初めての体験もいろいろとさせられているように思うんですね。まあ、もちろん体育館で寝たというのも初めての体験でしたし、東京に住むことになるとは思いませんでしたが、東京に住んだというのも初めての体験ですけれども、私の仕事の面でもですね、やっぱりいろんな初めての体験をさせられているように思うんですね。今までの仕事とは内容がガラッと変わってしまいました。平日の集会はほとんどないんだけれども、ほとんどないけどなんか忙しいような、毎月オイル交換をするぐらい車を走らせるような、そんな経験も初めてですし、会いたい人になかなか会えない、そんな苦しみを経験する、そんなことも初めて経験しているように思います。でもきっと神様はこれも私に必要なものとして経験させていてくださって、このことを通しても、まさしやちょっとは成長しなさいよと、私に成長のチャンスを与えてくださっているんだと思うんですね。まあ、こんなにたくさんの貴重な体験をさせられる期間なんて、願っても滅多にすることができない私たちのこの期間ですから、私はちょっとは前向きに、ちょっとはつぶやくことやめて、せっかくの初めての体験の数々を乗り越えていきたいな、なんて、そんな風にも思わされているところなんですね。とはいえ、それ分かってるけど、やっぱり疲れること、私も正直あります。もう嫌だなって言いたくなること、言ってしまうことも大きな声では言えませんが、やっぱりあるように思います。正直泣きたくなったりすることもやっぱりあります。いつも神様にもうやめてって叫んでいる、そんなのが正直な私の思いかもしれません。前回は私も、まあ大人なんですけれども、大人に囲まれて、書類にいろいろと記入してお金の出し入れをして土地の購入をするという、まあ、人生最大のお使いをしてきた話をしましたけれども、その土地の購入に伴ってですね、土地を買ったらそれでおしまいじゃないんですよね。大人の社会って厳しいなって私は今更思いますけれども、県庁にいろいろ書類を提出しなければならない、その県庁への書類提出の仕事もやっぱり私にとっては初めて尽くしの経験なんです。まあ、これも大きな声じゃ言えませんが、これがなかなか面倒でですね、意味がわからないところもたくさんあるし、時間も結構かかるし、何度書類出してもここがダメだ、あれが足りないってもう次から次へと指摘されるし、いやこの約1ヶ月もうそのことがいつも頭の中をぐるぐる巡っているようにも思うんですね。でもなんとか今週、もうちょっと今日明日で書類を準備して、火曜日に千恵子さんに現地調査に立ち会っていただいて、その作業も一段落するかなと、もうこれ以上不備がないこと、そして申請も速やかに通ることを願って、私は今必死で祈り続けているところなんですね。なんでこんなことしてるんだろうって思ってしまうことがやっぱりいろいろあります。もう嫌だって、すいません、私は何度叫んだか分かりません。いかがでしょう、突然始まったこの私たちの避難生活、何度も言いますが、全力疾走でマラソンを走り続けているようなものですから、やっぱりこの7ヶ月振り返ったら、私たちも疲れることもあるし、 不安を感じることもあるし、もう嫌だって言いたくなることもあるし、まあいっそのこと殺してくれとまでは思わなくても、私たちも追い詰められて泣きたくなることもある。泣いてしまったことだっていっぱいある。幾度叫んだか、幾度つぶやいたか、幾度声にもならずうめいたか、そんな経験を私たちも今しているのかもしれないですね。でも今日の箇所のモーセの姿を見ても私は思うんです。そんな風に思ってしまうことは自然なことなのかもしれないなって。そしてそのありのままの思いを打ち明けて、ありのままで神様って叫ぶことができる、そんな相手がいることもまた大きな恵みなんだろうなって私は思うんですね。神様はもうこれ以上苦しみに合わせないでと、私にはこんなの重すぎると、そんな風に叫ぶモーセを、そしてまたそんな私たちを見て、そんな私たちの声を聞いて無視するようなお方ではないんですよね。冷ややかに遠くでただ眺めているようなお方でもないんですよね。私たちの叫びも、私たちが流した涙も、声にならない私たちのうめきにだって神様は必ず目を留め、必ず耳を傾け、そして必ず最善を持って答えてくださるお方なのではないでしょうか。さあ、まさに極限まで追い詰められていたモーセ、そのモーセの叫びは確かに神様に届いています。神様が答えてくださいます。それでは続く16節もご一緒に読める方で読んでみましょう。16節もご一緒にお読みしましょう。はい。主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちからあなたがよく知っている民の長老でその司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。そうなんです。この最初のところに書いてありますね。主はモーセに仰せられたと。神様はモーセのその叫びに答えてくださった。神様はモーセが置かれていたこの時の極限の状況を知っておられたんです。そしてすでに答えを用意してくださっていたんです。モーセの叫びを神様は確かに聞いて、そして答えてくださったんです。神様の仰せられたことはどんな内容だったでしょうか。それは民の長老で司である者70人を集めなさい、連れてきなさい、立たせなさい。なんでそんなことしなければならないのか、そんなのめんどくさくてやだ、そう思うかもしれません。でも神様の言葉に一歩従うことが大切なんですよね。一歩前に出たら、それまで見えなかった一歩分の光景がそこに広がるんです。そこからまた道が開かれる。神様の命令通り70人を選べば、彼らはどんな役割を果たしてくれるというのでしょうか。それでは17節もご一緒に読みましょう。17節も読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。私は降りて行って、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って、彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。そうなんです。神様はその70人にも、モーセに与えた権威と能力を彼らにも与えて、彼らがモーセを助けるようになるからねとモーセに言われたんです。神様が必要な助け手を送って、彼らを用いて、あなたが背負う民の重荷をあなたと共に背負うよって、あなたがただ一人で負うことがないようになるよって、あなた一人に背負わせたりしない、あなたを潰そうなんて思っていない、あなたは一人じゃない、あの人この人を通しても私はあなたを助ける、あなたの重荷を共に背負う。いかがでしょうか。 それが神様の答えなんですよね。さあ皆さん、もういっそのこと私を殺してくださいというほどに追い詰められていたモーセに、彼の叫びを聞き、彼の涙を受け止め、そして答えられた神様が、私たちの叫びや私たちのうめきにも耳を傾け、私たちの涙にも必ず答えてくださるお方なのではないでしょうか。とはいえ、今はまだわからないこともたくさんあると思います。なんでこんなことしなければいけないのと感じることもやっぱりあると思います。不安や疲れを覚えることももちろんあると思います。これ以上私を苦しみに合わせないでください、もう重すぎて背負えませんと私たちも何度叫んだことでしょうか。しかしモーセの重荷を共に背負った神様が、あの手この手で私たちにも手を差し伸べて、そして私たちがその重荷を一人で背負うことがないようにと共に背負ってくださるのではないでしょうか。確かにこれまでの人生を振り返るならばいかがでしょう。そしてこの避難生活を思い返してみるならばいかがでしょうか。この激動の日々を、私たちは確かに自分の力だけでは、一人では生き抜いてくることはできなかったと思います。その都度その都度、あの時も不思議な、それでいて絶妙な神様の奇跡の連続の中で、私たちはただ生かされてここまで歩んでくることができたのではないでしょうか。だったらこれからだって必ずそうです。私たちは叫んでいいんです。涙だって流していいんです。神様が必ず手を差し伸べて、共にその不安も悲しみも重荷も背負ってくださるんです。神様は私たちを潰そうなんて思っていない、一人で背負わせたりしないんですよね。皆さんにとって第二のふるさとはどこですかと聞かれたら、どこと答えられるでしょうか。きっとこの7ヶ月で随分第二の故郷が増えたという方もおられるのではないでしょうか。私もそうです。今週も行きますけれども、私は毎月会津に行くたびにちょっと里帰りをする気分になるんですね。ああ、ここから私たちの避難生活始まったんだっけなと、ここで私はどんなに良くしてもらって、どんなに神の家族のありがたさを感じたっけかな、そんな実家にちょっと帰る気分にもなるんですね。またなかなか行けないんですけれども、昨日今野先生と電話で話して、なおさらやっぱり米沢も私のふるさとのような気がしているんですね。あそこで過ごした2週間は本当に私の心身ともに癒される時だったよなと、あそこでどんなに神様の家族の恵みを受けたっけかなと、そしてまたこの奥多摩もやっぱり私にとってはこれから一生忘れられない、そんなふるさとになるんじゃないかなと思っております。先週写真をお見せしたんですけれども、この前は初めて新潟方面のガンガン巡回ツアーに行ってくることができたんです。私は秋田県の出身なので、なんだか久しぶりの日本海側の空気にちょっと内心テンションが上がりつつも、まあ縦に長い新潟県をですね、新発田市、新潟市、燕市、柏崎市と、まあ、北から南にこう縦断してきたんですね。各地におられる教会員の方々をはじめ、以前子羊クラスやジョイフルクラブ、ザイオンなどいろんな機会に教会に来てくださっていた方々とも喜びと感動の再会を果たしてくることができました。まあ、久しぶりの再会はとっても嬉しいんですけれども、いや、それだけ日本各地にこうやってチリチリになってしまったんだという現実も感じさせられて、やっぱり嬉しいやら、それでいて寂しいやらの、そんな巡回のツアーを今回も過ごしてきたのでした。まあ、新潟県もですね、とってもいいところのようですね。まあ、なんだかんだ言って海が近いと気持ちが安らぐという方も多いようですし、そしてまた新潟の方々自身が被災された経験をお持ちなので、今回の避難者にもやっぱりすごく良くしてくださるそうなんですね。まあ、まさにかゆいところに手が届くような、そんな支援をしてくださっているとも聞きました。まあ、それはきっと私たちも 各地で体験してきているように、苦しみや悲しみの中に置かれている私たちにとっては、その重荷を一人で負うことがないようにと、共にその痛みを背負ってくれる、そんな存在になっているのではないでしょうか。以前にも紹介しましたけれども、新潟に一時避難していて、それからこちらに合流されたという姉妹方も、やっぱり新潟を第二のふるさとと感じておられるようですね。当初地震の直後、行政の指示に従って新潟に彼女たちは避難をしたと。縁もゆかりも何にもない新潟に連れて行かれて、そこには知り合いも誰一人いないし、町がどうなってるかも全然わからないし、そんな体育館の中で姉妹はこのままでは死んでしまうって、神様助けてって泣きながらお祈りをされていたそうなんですね。するとまさにその祈っていた時に、私たちの教会のホームページで教会員の何人かは新潟に避難している、新潟に避難しているクリスチャンがいるということを知って、そしてわざわざ福島県のホームページで新潟のどこに避難しているかを探し当てて、そして体育館に行って体育館の受付で呼び出しをしてもらおうと話してたら、ちょうどその名前の名札をつけた姉妹にそこでばったり出会ったって。そして自らが被災者だったというその方は、その姉妹に手を差し伸べて、その重荷を、その苦しみを、その悲しみを一人で負うことがないようにと、共にそこで背負ってくれたのではないでしょうか。神様が姉妹のそこで流した涙を知り、そこで叫んだ叫びを聞き、声にならないうめきを聞き、その新潟のクリスチャンの方をそこに使わして、共に背負ってくださった。確かにそう言えるのではないでしょうか。先日私たちはインターネットのスカイプを用いて、地球の裏側におられる方々と一緒に集会をここでしたんです。スクリーンに映し出して、あちらでの集会の様子、あっちで先生がしているメッセージをこっちで聞いたりして、そんな一緒に集会をしたりもしました。私たち福島第一のメンバー、その家族に至るまで一人一人の名前を、実際に名前を挙げて一生懸命祈ってくださった方々が、あの時地球の裏側に確かにたくさんいました。私たちは確かに国境を越えて世界中の方々に祈られているんだということを、私はあの時確かに実感させられました。世界中の方々が、私たちが一人で追うことがないようにと、私たちに手を差し伸べてくださっている。これは何という幸いでしょうか。先々週この日曜日には、以前アメリカからたくさんの励ましと、たくさんの励ましの声と献金も携えてきてくださった兄弟が、先々週は今度はこれは子供たちが集めたものですと言って、再び私たちの元に来てくださいました。一度も直接会ったことがないけれども、アメリカの白人の中心の教会、その私たちの教会では、一度も会ったことない、日本語も全然わかんない、でも大人も子供も福島の名前をみんな知ってますって、みんなで祈ってますと、その兄弟は言ってくださいました。今回は子供たちまで、地球の裏側の私たちのために一生懸命レモネードを売ったりして募金を集めてくださって、それを私たちに全部捧げてくださったのでした。本当に私たちは何者だからといって、こんなにも愛され手を差し伸べていただいているのでしょうか。それは神様が確かに私たちの叫びを聞き、確かに私たちの涙を受け止めて、私たちが一人で追うことがないように、私たちは一人じゃないんだと伝えるために、共に背負ってくださるために、やはり多くの方々を使わせてくださっているのではないでしょうか。これは私たちにとって何という幸いなことでしょうか。おとといは国立から電車に乗って、キリスト教の幼稚園の子どもたちがこの奥多摩まで来てくれました。もうとっても可愛らしい笑顔と素敵な賛美を聞かせてくれました。真心からの祈りを捧げてくれました。そして献金を携えて来てくれました。 2,3 時間の滞在でしたけれども、彼らは、子どもたちは満面の笑みで楽しんで過ごして来てくださいました。 私たちのためにと子供たちが手渡してくれたその献金は、まあ、小銭がいっぱいだったので重かったんですけれども、でもそれ以上にそこに込められている子供たちやその親御さん方の思いがこの重みじゃないかなって、私は受け取った瞬間にですね、もうボロボロ泣いてしまったんですね。私たちは今世界中の方々に祈られています。私たちにはたくさんのメールが届いています。そこにはたくさんの祈りが込められています。教会のホームページでしか入金確認していただけないんだけれども、そのページには私たちがお礼状も領収書も出せないままに、毎日多くの方々がこれを使ってくださいと振り込んでくださっています。その方々の名前、今度皆さん見てください。世界中の方々が、私たちが一人で追うことがないようにと、共に背負いたいと今も手を差し伸べ祈ってくださっている。いかがでしょう。ここまで確かに私たちの歩みは守られてきました。そしてこれからも絶対に守られます。神様が差し伸べてくださっている手を私たちはしっかりと握り返して、私たちは信じて歩み続けてまいりたいと思いますね。有名な聖書の箇所ですが、マタイの福音書11章28節というところで、イエス様もこんな風に言っています。マタイの福音書11章28節というところで、イエス様もこんな風に言っています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。いかがでしょうか。あなたは一人じゃない。一人で背負わないで、私のところに来て休んで、共に背負わせて、そのイエス様の声を私たちはいつも聞いて歩んでまいりましょう。そして私たちもお互いに祈り合い、励まし合い、支え合いながら、私たちの手も神様が使わせてくださった手として用いられるならば、なんと幸いなことでしょうか。それでは最後に民数記11章17節、今日の箇所の最後、タイトルにもそのまま選びました17節をもう一度ご一緒にお読みいたしましょう。はい。私は降りて行って、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で追うことがないようになろう。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。皆さんはいかがでしょうか。これまでの人生を振り返るときに、またこれまでの避難生活を振り返るときに、この時のモーセの叫び、この時のモーセのうめき、モーセが流した涙は私と同じ思いかもしれない、そのように感じる方もおられるでしょうか。私自身、神様に、私には重すぎますと、これ以上苦しみに合わせないでくださいと何度叫んだか知れません。何度も叫びました。何度もうめきました。何度も涙を流しました。それは虚しい叫びではありませんでした。確かに神様が聞いてくださって、確かに神様が答えてくださって、あなた一人じゃないよ、あなた一人に負わせることはしないよ、あなたと共に背負うよ、重荷あるままで私のところに来なさいと、その都度その都度声をかけてくださっていたのでは ないでしょうか。そしてあの時も苦しみの中にいた私たちにたくさんの手が差し伸べられていたのではないでしょうか。今もたくさんの手が差し伸べられています。その一つ一つの手は神様が私たちに差し伸べてくださっている手なのかもしれません。あなたの重荷を共に追う、あなたはただ一人で追うことはないようになる、神様のこの愛の約束を私たちも握りしめて、握り返して、そして感謝を持って、これからも神様と共に歩み出してまいりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い私たちの天の父なる神様、私たちは本当に何者だからといってこんなにも多くの方々に愛され、何より神様に愛され、こんなにも恵みをいただきながら日々歩んでおります。神様、時に私たち自身も神様の恵みを忘れてしまってつぶやくことに身を置きやすいものですけれども、今日改めて神様は確かに私たちの叫びを聞き、私たちの涙を受け止め、手を差し伸ばし、共にその苦しみも悲しみも痛みも背負ってくださるお方であることを改めて覚えることができてありがとうございます。確かに私たちのこの7ヶ月の歩みはいろんなことがありましたけれども、多くの方々を通して神様が共にそれをすべて背負ってくださったことを改めて思い返し、心から感謝いたします。神様、それらすべての方々にあなたの豊かな祝福をお注ぎください。そしてまた私たちも神様にこの避難生活を通して作り変えられて磨かれて、私たちも手を差し伸べるものへと成長していくことができるようにもお導きください。神様、あなたが一人で追うことがないようにと私たちにいつも温かな眼差しを注いでくださっていることを改めて心から感謝いたします。ならばこれからも大丈夫です。あなたを信じて一歩また一歩ここから歩み出しますから、どうぞ私たちを導いてください。神様の手を握り返します。あなたについていきます。どうぞよろしくお願いします。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。